この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は7月19日日曜日に白鳥3丁目の郷土と天文の博物館で行われました夏休み竹細工教室に波代理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の天気は曇りのち晴れ、最高気温も34度と猛暑日に迫る気温となり、日差しが大変痛い一日となりました。午後1時30分から夏休みが始まった親子20組39人が田んぼサポーターの皆さんの指導を受けながら、1メートル近い立派な竹を1本丸々使って、お箸、お皿、コップ、でんでん太鼓作りを楽しんでいました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では講師の田んぼサポーターのリーダーの近藤さんにお話を伺います。
今日はどういったものを作るんですか？
でんでん太鼓、お皿、コップと箸、
すごい、
なるべく、作りたいと。
結構時間短いですけど作れますか？
それを工夫してなんとか時間内に、やりたいなと思ってます。
これどこの部位が何に合ってるっていうのがあるんですか？
コップはそこがないとコップになりませんよね。そういうことです、うん、あとここはお皿ですから、両サイドにああいう形でお皿の形になるように、で残った丸い筒は、箸にすると。
なるほど。田んぼサポーターされてどのくらいですか？
私は10年以上やってます、ね、
昔はここの場所ではなくて別のところで田んぼのお世話というか一緒にやったりっていうのを聞いたことがあるんですけれども、最近ではどういう活動が多いんですか？
最近は博物館の前の田んぼを利用して田植えから稲刈りまで、それをやってますね。
前回生き物の取材をさせていただこうかなと思って予定してたんですけれども、ちょっと
天候悪かったですよね。ザリガニ釣りとかメダカもいますし、ドジョウもいるし、こんなところにいるのかなっていうところに、います。
そういうの見たかったんですけれども残念でした。作るにあたって何かコツですとか気をつけた方がいいことってありますか？
だいたい最近の人たちは刃物を使ったことがないんで、一番最初にこうやってまず学んでもらって始めますね。怪我だけはしてほしくないですから、はい、
今日対象の年齢って大体どのくらいの人たちなの？
小中学生なのかな。夏休みだから皆さんそれで来るんじゃないかと思いますけどね。
何か子どもたちに伝えたいこととかやってほしいこととか一言お願いいたします。
何でも恐れずやってみて、だから刃物で何でもやってみないと分かりませんから ね、楽しんでやってください。
続いて田んぼサポーターの皆さんにお話を伺います。
田んぼサポーターになろうって思ったきっかけって何ですか？
私葛飾区民ではもともとなくて、ここ数年で引っ越してきてて、葛飾区ってなんかすごくいいとこだなって、もっとなんか接したいなって思ってたところに候補見て、じゃあちょっと参加してみようかなって思ったんですよね。
参加してみていかがですか？
いやすごくね、参加しやすいっていうか、みなさん自然に受け入れてくださってる感じで、すぐ溶け込めたっていうか、居心地がいいですね。
どういう活動を主にされてますか？
もう田んぼサポーターの活動も、あとこういった竹細工の活動も、あとたまに川漁師ファンクラブっていうもう一つの活動、あそこと合同でお魚釣りとか江戸川とかにほとんど参加してますね。どれも楽しくって、
みんなとっても頑張って作ってますね。なので道具の使い方をちゃんと教わって正しく使えば、道具は安全なものですからね。それでみんな教わった通り上手に作ってるかと思います。
お子さんたちと触れ合うの好きですか？
好きですね。なのでボランティアでこうやって関わることが子どもたちのねやる気になってくれればいいしね。こういった体験を通していろんなことを覚えていただいたり、竹作りもそうですけど、田んぼに関わることとして道具を作るっていうことも大事なことですからね。そういったこともここでできるっていうことは素晴らしいことですし、体験したことをね覚えていけばいろんなことにやる気も出るだろうし、いろんなことに活用できるかと思います。
こういう作るのとかってお好きなんですか？
そうですね、なんかやっぱり子供の頃からノコギリとかナタとかは家の方で父が 八百屋をやってたもんで、結構なんだろう、昔の人ってみんな自分で直すじゃない、今ないもんね、ノコギリだとお家にね。で子供の頃からそんなの見よう見まねでやってたんで、
はい、特に教えてい
た、あ全然、うんうん、自然と身についてたのかもね昔はね、
生活する上
で、そうそうそう、うん、だと思う。
私今年で3年目かな4年目かな3年目か4そんなもんです。別に宣伝じゃないですけど、田んぼクラブってあったんですよ。 あるんです、今でも。
今でも、お
ーおーおー。でそれが土地開発でちょっと休業中で、土地探しやなんかやってるら暇だったんで、田んぼサポーターは分かってたんで、ちょっとやってみようかな。
工作のお手伝いだったりもするじゃないですか、こういう活動はいかがですか。
やっぱり子どもたちとやるのが楽しいんです子どもたちも真剣でやるじゃないですか。やっぱりそういうのがいいですよね。やはりいろんな子どもたちにいろんなものをね、こう携わってほしいですよね。
触れること大事、
そうそう大事ですもんね。
この時間は7月19日日曜日に郷土と天文の博物館で行われました夏休み竹細工教室に波城理香がお邪魔した様子をお届けしています。では参加していた皆さんにお話を伺います。
何歳ですか。
何歳です。
今日誰と来ましたか。
お母さんと来ました。
工作は好きかな。
好きです。
今日はどういったものを作るのが楽しみかな。
物色。
何を入れたい。
あのサッカーボール。
夏休み始まった。
夏休み始まりました。
今年の夏休みは何が楽しみとかありますか。
今年の夏休みは友達と泊まりに行くのが楽しみ。
ちなみにどこに行くとか聞いてもいいかな。
自分のマンションに泊まるところがある。そこのところに泊まる。
何して遊びたいとかありますか。
トランプとかして遊びたい。
宿題は頑張れそうかな。
頑張れそうです。
まあ、夏休みで暇してるんでちょうどいいイベントだなと思って。
どなたを連れてきたんですか。
一番上と2番目。
ちなみに何人いらっしゃるんですか。お子さん
3人いて、3人目は家で留守番してます。
今11歳です。
今日何作るか知ってますか。
なんか竹細工で何か作るっていうのは知ってますけど、何作るかは分かりません。
なるほど。ナタとかナイフとかって使ったことあるかな。
なんか畑の体験会みたいなので使ったことがあります。なるほどな
る
ほど。
じゃあこういう作ったりするのも自然に触れ合うのも好きかな。
あ、はい、なんかどっちかっていうと好きです。
8歳です。
工作とか好き。
あ、図工は好きです。
あ、図工好き。
何作ったりするのが好きかな。
例えばなんか工作でオリジナルのロボを作ったりとか、そういう作るものが好きです。
ネットで調べてたら出てきたので行ってみようと思いました。
お母さんはこういう竹細工で何か作ったりって好きですか。
いや、そんな初めての経験です、はい、
じゃあお母さんもちょっと楽しみですか。
はい、そうですね。
学校の教科で何が一番好き。
理科。
理科どういうとこ好き。
実験。
ああ、実験が好きなんだ。なるほどね。夏休み宿題いっぱい出た。
出た。
頑張れそうかな。
算数終わった。とね、うん、一昨日終わった。
ナタとか使ったことある。
はい、
よく何か作ったりする。
はい、
何作ったこと。
これ3回目なんです。
なるほど、この教室が3回目。今何年生。
6年生です。
もう職人さんみたいだったよ、見てたらどこかで工房開いてるのかなと思っちゃった。すごい上手だったね。夏休みの宿題たくさん出ました。
はい、めちゃくちゃです。
コツコツやってます。
いや、まだやってないです。
まだやってない
もう手をつけたらもう絶望しかないんで
前に参加した時に、この竹細工で余ったところで菜箸を作ってくれて、その菜箸がすごい使いやすくて、で何回か菜箸を作りに参加させてもらってます。
今日も菜箸が
箸主体で
竹って知ってはいるものを触ることないので、いや、貴重な経験ができてありがたいです。個人じゃちょっと難しいと思うので。
確かにね、用意して作るのは難しいですね。はい、
そうですね。なんか竹って、よくある植物ですけど、なかなか、ね、加工するっていう貴重な体験がないの で、ね、はい、貴重な機会になりました。
あのさ、でんでん大根作るところとかが楽しかった。
書いてある、これ何かな。
顔
と鳴らしてみてよ、ぜひ。
いい音鳴るね。 ありがとうございます。
1年生
今日作ってみてどうでしたか。
楽しかった。
どれ作るのが一番楽しかった。
でんでん太鼓。
以上、7月19日日曜日に郷土と天文の博物館で行われました夏休み竹細工教室に波代理香がお邪魔した様子をお届けしました。なかなか日頃使わないナタや木槌などの道具をしっかりと握って作業をしている子どもたちの竹を見る眼差しが大変印象的でした。さて突然ですがここで波代クイズ。今回皆さんが作った竹細工なんですがビニール袋などに入れたままにしておくとカビる恐れがあります。どのようにすればカビは防げるのでしょうか。では正解です。郷土と天文の博物館の学芸員の小峰さんによりますと風通しの良い場所でしっかりと乾燥させてから使うと20年以上使える一生ものの竹細工になるそうです。また直射日光など急激な温度変化は竹が割れてしまう恐れがあるので注意が必要とのことです。郷土と天文の博物館はたくさんのイベントが用意されています。もちろんプラネタリウムも見ることができますのでぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますのでこちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は7月25日土曜日に男女平等推進センターで開催の夏休みの自由研究講座発見思いやり体験基地へにお邪魔する予定です。お楽しみに。